恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえにと主にあがなわれた人々は唱えよ。今日初めて東京の3つの教会が、1つに集まって、合同の主日礼拝を守るっていう歴史的な瞬間に私たちは今、立っています。そういう瞬間になんで台風が来るのかなっていうふうに思ってもう数日前からこれこの時間に暴風になっちゃったらどうなっちゃうのかなとか思ったら晴れてますもんね今。本当になんかこの礼拝をこう道が開かれたなっていうふうに思って、それだけでこう感謝、もう終わっていいかなっていうふうに本当に恵み深い主に感謝せよって、もうこの今日ここに集ったことそのものがもう私たちの賛美になるなというふうにこう思います。今日与えられた詩編の言葉は主なる神を褒めたたえよ、そういうふうに私たちに呼びかけています。私たちがわざわざ大変な準備をして、いつもよりちょっとこうわたわたしながらですね、今日この場に集ったのは主なる神を共に褒めたたえる、ためですね。それ以外の何者でもない。共に神を礼拝するために今日私たちはここに集いました。よく教会は、教会はやっぱ数じゃないんだって言います。本当にそうですよね。イエス様自身が2人また3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるってイエス様は言われました。2人3人が集まるところにイエス様は共にいてくださる。そのことは何よりも教会が大事にすることですけど、だけどやっぱりこう多少数が集まって数の力、やっぱこれだけ賛美の声が大きい、私今日こう特等席だなと思いながらここに立ってましたけど、もう賛美を皆さんの声を聞いて、また皆さんの表情、いつもと違う顔も見ながらこうここに立ってるだけで、ああなんか力をいただける、礼拝する力ってあるなと思いました。やっぱり2人3人でここに主が共にいてくださるっていうその礼拝の素晴らしさと、またでも同じ主の民が、神の民が一堂に会して大きな声で、普段よりも多分それぞれの教会の捧げている賛美の声よりも大きな声で共に賛美ができるって、これは本当に喜びだし力だなっていうふうに思いました。私はすでに皆さんがここで力いっぱい賛美している姿を、さまざまな年齢、性別を超えてしている姿に、もうすでに力をいただいているなっていうふうに思います。すごく不思議ですよね、だって考えてみれば、みんな生まれた場所も違うし、出身地も違うし、年代も違うし、それこそ辿ってきた人生の旅路は全て違いますね。今日ここに何人いるか、ちょっと80人ぐらい、90人ぐらい、90はいないかな、人が多分いると思いますけど、多分それの人の数だけ道筋があるわけですよね。それぞれ決して同じではない人生の旅っていうものがあるわけですけど、その私たちの人生の最先端が今日この瞬間出会わされている。私たち一人一人の人生の最も先の点が今この瞬間なわけでしょ。その瞬間にこれだけの人たちが、同じ主を礼拝する民が出会わされている、出会いが与えられている。これは本当に当たり前の出来事ではなくて、奇跡的な神の出来事だなというふうに思います。なんで皆さん今日ここにいるんですか、ね、なんでって、三教会合同主日礼拝だからわざわざ来たんじゃないか、そうだと思いますね。だけどそれ以前に私たちが今日ここに集まっているのは、私たち一人一人が主にあがなわれたからですね。私たちがいろんな人生の節目のところで神様が私たちを救い出してくださった。その私たちを東から西から北から南から今日呼び集めてくださった。それだから今日私たちはここに集まってるんですね。先ほど詩編を朗読していただきました。恵み深い主に感謝せよ。 慈しみはとこしえにと、主にあがなわれた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった。東から西から北から南から。先週インターネットでフェイスブックっていうのがあってですね、いわゆるソーシャルネットワークシステムっていう、インターネット上でこうつながっている、フェイスブックっていうものがあるんですけど、時々便利な機能で昔投稿したものとかをポーンって思い出すようにこう上げてくれるんですね。でちょうど先週上がった私のところに上がってきたのが、ずいぶん前に上げた高校2年生の時の、私が高校野球をやっている時の写真なんですね。読売新聞にですね、こんなに大きく載ったんですね。私がこうあんな大口開けて最高ぜーって言ってるその瞬間の顔写真なんですけど、私の本当に青春全盛期の写真で、本当に人生の充実期の、一時代なんですよね。なんかあの時代に戻れたらもう一回やりたいなって。でちょうど今高校1年生が息子がいるので、なんか羨ましいななんてことを思いながらその写真を見てたんですけど、でも振り返ると私はその最高ぜってなんかもう輝くような青春の顔で叫んでいたその先にはですね、私のある種のこう人生の闇の時代が訪れるわけですね。本当になんで自分は生きてるんだろうかって、なんかもうさあ行こうぜなんて言えなくなっていく、そういう自分があったわけです。生きる意味を見失って、これから自分は何をしていったらいいんだろうか、どう生きていくべきなのか、その青春時代、若い時のこう悩みとしてありました。詩編の4節に、彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を失った。飢え渇き魂は衰え果てた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。砂漠で人の住む町への道を見失った。飢え渇き魂は衰え果てた。これはイスラエルの民の、もしかしたらバビロン捕囚とかそういう時の経験を歌っているものだというふうにも言われますけれども、でもこの詩編に歌われている経験を私自身もこうした、そういうものだなというふうに思います。人生のこう生きていく中で飢え渇き魂は衰え果てた、そういう、こう経験を味わいました。私だけではなくて、皆さん一人一人の中にそういう魂が衰え果ててしまう、そのような経験をされることがあるかと思います。道が分かんなくなっちゃう、迷ってしまう、どっちに進んでいったらいいのか分からない。今日の詩編は少し長いので、この礼拝の場では全部は朗読しなかったんですけども、このあと道に迷うだけではなくて、10節以下であったりとか17節以下では、神様の仰せに反抗したがために彼らが闇と死の影に座るもの、貧苦と鉄の枷が締め付けられる囚われ人になった、そういう苦しみの経験が書かれています。これも、バビロン捕囚の経験が重なってくるかとは思うんですけど、でもそういう死の影の谷であったり、人生の闇であったりとか、もう何かに捕らえられて身動きが取れなくなってしまっている、そういう苦難苦しみの経験を私たちもすると思います。朗読していただいた23節以下では、大海で嵐にあって本当にその波に翻弄されて、苦難に魂は溶け、酔った人のようによろめき揺らぎ、どのような知恵も飲み込まれてしまった、そういう苦難の経験が書かれています。もう自分の力であったり、もう自分の知恵ではどうすることもできなくなっている嵐の現実に翻弄されている、もう魂が溶けてしまう、そういう経験が歌われています。命の危機、魂の危機、人生の危機というものがいろいろな形でここで歌われています。そういう危機を 苦難を私たちはそれぞれ悩みの中で通されることがあるわけです。先日も教会に訪ねてこられたある方はいろいろな人生の苦難を経験され、ご家庭のことであったり、これまでの痛み、傷ついていること、そのようなことを告白してくださって、その話す中で自分の言葉として、ああ私は魂が疲れ切ってたんだわっていうふうに言われたんですね。その思いが今日ここに足を向けさせたんだ、ご自分で話しながらそういうふうに、語った方がおられました。魂が疲れ切ってたんだ、その疲れ切ってたことさえ気づかない、そういう、こう苦難、そういう瞬間が私たちの人生の中にあるのかもしれない。で、詩人はそういうふうに歌うわけですね。だけど今日の詩編でその苦難の中から繰り返し繰り返し主は救ってくださったっていうふうにこの詩人は歌うんですね。苦難の中から主に助け求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えてくださった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は彼らを苦しみの中からあがなってくださった。主は彼らを苦難の中から救い出してくださった。そういうふうに告白したんです。で、その告白は私もそうなんですね。私もあがなわれた一人です。主に救い出された。主に導き出されたものの一人です。道に迷ってどうやって生きていっていいんだろうか。本当に、まあ、今考えれば若者の悩みかもしれないけど、その時は本当に魂が衰え果てていくような、そういう渇きを感じる中で、主は私に生きるべき道を示してくださったんです。で、その道の最先端が私にとっては今日この場に立ってるっていうことなんですね。だから私もこの場で主にあがなわれたものとして心から皆さんと一緒に主を褒めたたえたいと思うし、そのために今日共にここで礼拝をしています。皆さん一人一人にもこう主にあがなわれた、救い出された、そういう固有の物語があると思います。もうそれは誰とでも違う、本当にその人だけの神様から救われた、そういう経験があるんだと思います。だけどまたその一つ一つの救いの経験、神様に助け出された経験というのは、私たちここにいる神の民の共通の多分経験でもあるんじゃないかなって思います。神の民っていうのは神様の不思議な物語を経験してきた者たちのことですね。神様が私たちに驚くべき御業を成し遂げてくださる、そういう方だっていうことを知っている者たち、それが神の民ですね。主は苦しめる者からあがない出してくださった、救い出してくださった。だから私たちは主に感謝を捧げるために、主を褒めたたえるために共に集まるんです。そして過去のことだけではなくて、神様が今私たちに成してくださっている良い技のために、神様の皆を褒めたたえるんです。そしてまたこれからも主が必ず人の子らに驚くべき御業、不思議な御業を成し遂げられる、そのことを信じて私たちは主を褒めたたえるんですね。そのために私たちは今日また神の民は呼び集められ、共に礼拝を捧げるんです。まあ、もしかしたら今まさにその苦難の叫びの中に立たされている、そういう方もいるかもしれない。なんか本当に自分の叫びっていうのが神様に届いてるんだろうか、そういう、こう不安で仕方がなくなっている人がいるかもしれないし、もう叫ぶことさえもう諦めてる、なんか疲れちゃってる、魂が衰え果ててしまっている人がおられるかもしれない。 いやもう自分の魂が疲れ切っていることに気づいてない人もいるかもしれません。何が感謝だ、何が慈しみだ、そういう嘆きに心がとらわれている時があるかもしれない。でそれもまた私たちの現実だし、私たちがいつも経験させられることですね。だけどもその私たちに恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにと主にあがなわれた人々は唱えよって、この詩篇の言葉は呼びかけるんですね、まあ、命じるんですよ私たち。なぜならそれは神は恵み深いからです。そして慈しみ深いからです。それは永遠に続くことだからです。だから褒めたたえなさい、そういうふうに呼びかけるんですね。神は恵み深く慈しみ深い、神は愛だからです。決して苦難の中で叫ぶ者のその声を見過ごしにはしない、必ずその叫びを聞き取ってくださる、それが神の慈しみです。それが神の愛です。私の恩師である瀬底正義先生、希望学教会の牧師で私も洗礼を授けられたし、荒瀬先生もお世話になった本当に先輩の牧師です。もう亡くなられまして天に召されましたけども、その瀬底先生がよく言っていた言葉の一つに、キリスト者とは感謝を先取りして生きるものだっていうふうによく言っておられた。キリスト者、神の民っていうのは感謝を先取りして生きる者たちだって、主にあって感謝を先取りすることができる、そういうふうに先生はよくおっしゃってました。まあ、苦難の現実が確かにあるし、苦しみの時、また道を見失っている時に何が感謝の先取りだって、ふざけるんじゃないなんて若い時本当によく、思いましたけども実際だってその嵐の中で翻弄されるし、その先取りする感謝が見えなくて苦労してるのにっていうふうに思うわけですけども、だけど主イエスのゆえにその感謝を先取りできるっていうことなんですよね。イエス様抜きに感謝の先取りもヘチマもないわけですね。イエス様がおられるから私たちは感謝を先取りすることができる。主イエスご自身が乾き、死の力を、また嵐の力を知っておられるし、それに翻弄されるような歩みをされた。だけどもそれらに打ち勝って私たちに出会ってくださった、そういう方がおられるからですね。私たちはなんで今日ここに集っているんでしょうか。私たちが今日ここに集っているのはイエス様の復活を祝うためですよね。毎週主日礼拝を私たちが守る、私たちが捧げるっていうのは、主は今生きておられる、そのことを記念して、そのことを述べ伝えて、そのことを信じて礼拝を捧げているわけです。ゆえの教会は何があってもその礼拝を守り続けてきた。東小金井教会も恵み教会も礼拝がない日曜日は一度もない。今日もまさにその礼拝が行われているわけですけど、礼拝を通して私たちはあの主は生きておられるんだということを明かし続けているわけですね。復活の主がおられる。私たちが今日3つの教会が共に集まって祝っているのもまさにそのためですね。死の力を、またその罪の力を、暗黒を、私たちの苦難を、それを打ち破って主は今生きておられる。だから私たちは苦難の中にあっても主を褒めたたえることができるし、イエス・キリストに目を向けるときに私たちに向かって光が差し込んでくるんです。イエス様は荒波におののく弟子たちの叫びを聞き、嵐を鎮められました。その時にあなた方の信仰はどこにあるのかって、あなた方の信頼はどこにあるんだって弟子たちに呼びかけられた。私たちはもう繰り返し繰り返しその ことを呼びかけをこう受けるような者たちですよね。そういう問いにいつもぶつかります。だけども主は慈しみ深く私たちの叫びを聞き、助けてください、溺れそうです、滅んじゃいそうです、その叫びを聞き嵐を鎮めてくださいます、くださいました。主は必ず私たちの苦難を、叫びを聞いてくださる、そういう方だとして今日私たちに御言葉を告げています。もう一人先輩牧師の話になって恐縮なんですけども、先日講座教会に行った時に鈴木健二さんっていう古川の講座教会のメンバーの方が1枚コピーをくださって、それは吉崎牧師 その昔の記事、振り返る、回想する若かりし頃の吉崎先生について語っている記事なんですね。講座教会 その記念誌をベースにして書かれているものでしたけども、吉崎先生は日本中会の初代の牧師ですね。で、私はもう年齢的にその先生と深くこう語らったりとかですね、何か深く先生から訓導を受けたりとか、ご指導を受けたということはないんですね。荒瀬先生とか勝木先生ですね、勝木先生は一番もう吉崎先生の中で、育てられた牧者の一人だと思いますけども、私は若い時希望が教会にいた時にもう引退されて、先生が協力牧師か名誉牧師か何かの形で希望が教会に出席をされていたぐらいの感じで、そんなに深い交わりみたいのはなかったんですけど、私にとってその吉崎先生の姿で一番こう心に残っている、印象深く覚えていることはですね、それこそ2000年 の50周年の記念礼拝が仲介であったんですね。富士山の方に出かけて行って、ホテルに2泊3日だか3泊だか泊まって、ね、みんなで日本仲介のそれこそもう何百人だったかなの人たちで礼拝を守った時があって、でその時会閉会礼拝があったんですね。でその閉会礼拝に吉崎先生がご出席されて、で勝木先生が仲介議長だったんですかね、あの時ね、それでその礼拝の時に吉崎先生が壇に上がられて、もうだいぶお年を召されてた時でしたけども、で私ちょうど新学生1年目だったんですね。で恵み教会で研修してたんです。で恵み教会の方々と一緒にその記念礼拝に行きましたけども、新学生1年生もう引退されて年を取られた先生、その吉崎先生がこの50周年を振り返る中、日本中会初代の牧師がどんな挨拶をされるのか、どんな言葉をされるのかなってすごくこうある分期待しながら待っていたんですね。で吉崎先生こうよぼよぼと、よぼよぼなって失礼です、かくしゃくと壇に登られて言われたのはですね、神は愛なり、ありがとうって言われて降りてったんですって。そう、50周年を総括するこの記念大会で、その初代の牧師、その先生が壇に登られて語られた言葉が、神は愛なり、ありがとう、その一言で壇を降りられたんです。もうこれ何回も話してる話ですけど、私ね、のぞみ教会の方にはもう本当にですね、胸が熱くなって、な熱い涙がですねこぼれ落ちたんですね。振り返ればあんなことこんなこと、道に迷うこと、闇の中で本当にこう苦しんだこと、何かに縛られて身動きが取れないこと、そんなことが必ず伝道者生活の中だってあったはずだと。牧会されてきた教会の現場においたって、もうそういう嵐を何度も経験されて、このままいったら教会が倒れちゃうんじゃないか、そういうことだって多分先生経験されてきたに違いないんですね。でもそれら全てを含めて、神は愛なり、ありがとうってこう言われた。思い切って翻訳しちゃうと、まさにそれが、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに、神の愛は常しえにって、先生の賛美の声だった、信仰の告白の 言葉だったんじゃないかなって受け止めています。私たちは本当に救いを経験しながらなおも揺らぐものです。信仰の薄いものよって呼びかけられてしまうものかもしれない。でこれからの一人一人の悩みにおいても苦難はあるだろうし、教会の悩みだっていろんなことがあるかもしれません。それぞれの教会においたって同じだと思います。時代的なこと、いろんなことがあると思います。だけども私たちは恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにと賛美することができるんですね。神は愛なり、アーメンと共に調和して、慈しみ深い主に信頼して、これからも神の民として、神と共に旅を続けることができるんです。祈りたいと思います。主なる神様、今日私たち一人一人をこの場所に呼び集めてくださり、共に主の御名を心から賛美することが許されていることを感謝をいたします。どうか神の民があなたと共にこれからもあなたの愛を信頼し歩み続けることができますように。今日この礼拝がその始まりの時となりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。